私は天と地の一切の権能を授かっている。だからあなた方は言ってすべての民を私の弟子にしなさい。イエスが復活するという、驚くべき、あるいは極めて理解しがたい、そういう出来事を四つの福音書はそれぞれとても独特の視点でそのことを書き留めています。マルコ福音書、一番古い福音書ですが、これ本当は16章というのは1節から8節で終わっていたんだと考えられていて、9節以下のところは括弧に入っているんですよね。今の聖書でもそうなっています。だからここは聖書学者たちの間でずっと定説になっている8節で終わっているところが、その8節で終わっていると言ってもその最後の言葉はそれからで終わっちゃうっていう、ものすごく中途半端な終わり方、終わるにしても中途半端な終わり方だっていうことが言われている、そういう箇所ですね。で、しかし8節で終わっているのであれば、その最後の言葉というのはとても印象的ですよね。婦人たちは墓を出て逃げ去った。震え上がり正気を失っていた。そして誰にも何も言わなかった。恐ろしかったからである。4つ福音書がそれぞれイエスの復活について書いてあると言いましたが、このマルコ福音書のね、この箇所8節を読むと、この婦人たちの態度こそ本当に私の思いそのものなんだよなぁと思うんですね。彼女たちは目に見た、つまり墓が空っぽであるというのを見た。そしてそこに遺体ではなくて白い衣を着た若い人がいた。で、その人がここにはイエスはいないって言ったっていう。全部理解できなかったし、理解しようという穏やかな気持ちもなかった。もう動転している。正気を失うって書いてありますけど、動転しているということでしょ。そういう状態でその出来事を彼女たちは目撃したというか直面しちゃった。いきなりそういうアクシデントに遭遇してしまったっていう状況ですよね。私もそうだなと思いますよ。どんなに冷静に考えようとしたって、イエスが死んだのによみがえった、遺体が消えているということを合理的に判断することなんかできない。やっぱり正気を失うことだし、頭が真っ白になることだろうし、何にも意味わかんないっていう、そういうことなんだろうなと思います。ただだからマルコ福音書はそこで終わっていて、そしてという言葉で終わって、そのそしてがどこにつながるかっていうと、一章一節のイエス・キリストの福音の始めにもつながっていくという、つまり何回も何回も何度も何度もイエスの福音に触れなさいと、そうやって少しずつでいいから神の御心が分かるようになりなさいっていうのがマルコの意図なんだろうと思うんですね。だから分からない、衝撃的、頭が真っ白になる、パニックに陥る、正気を失うで良い、それでいいんだよっていうことがここに書かれているんだろうと。ヨハネ福音書っていうのはとても印象的な、例えばトマスの話ね、俺はその釘の穴に指突っ込まなきゃイエスが蘇ったのか、誰が信じるかみたいなことを言っちゃうっていう、それもとても印象的な話ですが、あるいはそのペトロに対してね、私を愛するかって3回聞くっていうね、もう3回も聞かれてペトロは悲しくなっちゃう。でもそれはペトロがイエスを3回、あんなやつは知らないとか、いや俺は何も関係ないよとか、 最後はもう呪いの言葉さえ口にしてそのことを否定するっていうことをやってしまったペテロに対して、イエスがこうペテロのところまで降りてきてくれるっていう、その 3つの階段をこうイエスが下まで降りてきてペテロの傷を癒してくれるっていうね、そういう話が綴られているんですよね。だからヨハネ福音書というのはすっごく印象的な物語でイエスの復活を書いている。でもヨハネが本当に伝えたかったことは、そういった心温まるお話ではなくて、私を見たから信じたのか、見ないのに信じる人は幸いであるという、そのことだと思うんですね。つまりヨハネ福音書が書かれたのはもう紀元100年を超えていますから、イエスがね、もし史実通りであれば紀元30年頃には十字架で死んでいる、それからもう60年以上経ってしまって、イエスと一緒に行動した人、イエスが生きている時代のことを知っている人ももうほとんどいないっていう、誰もイエスを見れない、見ていない、でも見ないのに信じる人になれというのが、まあ、イエスの最後の言葉なんだとヨハネは書いたんだろうと。先週もそのことをお話ししましたが、それがおそらくヨハネ福音書の書く、イエスの復活のニュースの、まあ、中心なんだろうと思いますね。ルカ福音書は他の福音書と比べてみれば、まあ、随分詳しく物語を綴っています。まあ、ルカ福音書の復活の記事といえばエマオへの道行きの、これもまたとても印象深いお話がありますけれども、でも、まあ、ルカ福音書の方が上巻で、使徒言行録の方が下巻で、上巻の終わりから下巻の始めまでずっとイエスの復活と昇天の話はこう続いていくわけで、他の福音書と比べたら圧倒的に量が違うんだけれども、単に量が違うというだけではなくて、その間の、つまりイエスが十字架にかかってから復活し弟子たちと共に過ごすって、まあ、今日のマティアの選出のところでペテロが言っていた通りね、その期間を一緒に過ごしたものの中からユダに代わる人をもう一人立てようという話が今日はあったわけですが、その期間をこう数字でちゃんと表しているのがルカ福音書の特徴です。特にその十字架にかかって復活した時から天に上げられるまでは40日でしたって、使徒言行録の一章、今日お読みしたマテヤの選出の前のところにそれを書いてあるんですね。40日だって。そう書いてあるのは、ルカ福音書だけなんですね。まあ、使徒言行録だけなんですよ。だから、ヨヨの教会は、イエスの十字架の出来事から40日目、今年で言えば5月18日を昇天日と呼び習わしてきたわけですね。40ですから必ず木曜日です。マタイの福音書、今日お読みいただいたマタイの福音書は、まあ、イエス復活の記事というのは28章に1章しか分量としてはない。だからマルコ福音書が8節までで終わっているとすれば、それが一番短い報告だけど、その次にマタイの福音書は短い報告です。それは、まあ、マルコを踏襲しているというふうに言っていいと思いますが、でもマタイ福音書だけ4つの中で極めて特徴的なお話が入ってまして、それが弟子たちが夜中にやってきて我々の寝ている間に死体を盗んでいったと言いなさいっていう言葉ですよね。それが祭司長たちが見張りの番兵たちに言った言葉だったと。だからユダヤ当局では今に至るまでイエスは復活したのではない、弟子たちが遺体を隠したのだと主張していますってわざわざ書いてますよね。これはマタイだけが書いた非常に面白い箇所です。しかし、まあ、そうやってだから 世の中は騒いでたということですよね。遺体が亡くなったということはもうみんな知ってるっていう、それが、まあ、当時の、まあ、ユダヤ全土でそれは知れ渡っているっていうことを多分マタイは書きたかった。他の福音書はそうじゃないんですよね。イエスの復活に出会ったのは本当にごくわずかな人たちだけなんです。でもマタイはそうじゃなく、もう知れ渡っているっていう前提で、それは弟子たちが遺体を隠したからだっていうふうにすり替えているっていう話にしているんですよね。だから、まあ、イエスが復活をしたとされる時には、騒然としているわけですね。世間が騒がしいっていう状況でしょう。しかし、その騒がしい世間と全く関係なく、イエスは弟子たちと出会って、そして私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいると彼らを祝福したって書いてますよね。だからイエスは天に昇ってない、てか天に昇ったとかっていうことは書いてない。むしろどんなに時が離れたとしても、今この時もイエスはいつもあなた方と、つまり私たちと共にいるんだっていうことをマタイは書いたわけです。離れていないんだ。あなたのそばを片時も離れないんだっていうこと。それがマタイにとって重要なメッセージだったっていうことですよね。私たちは神とイエスがいつも共にいてくださる、そういう祝福された存在なのだよということをマタイは書く必要があった。そういうことなんだと思うんですよね。こうやって福音書を読み比べながら、今日は焦点をテーマにした主の焦点という主題の礼拝ですが、イエスが天に昇られるということをこうイメージしてみる、読み比べながらそのことが何をこう伝えようとしているのかということをイメージしてみるのですが、どうしても私はルカのようにイメージできないなということに気がついたんですね。どうしてイメージできないのか、どこが引っかかっているのかと振り返ってみると、この箇所です。イエスはそこから彼らをベタニアのあたりまで連れて行き、手を挙げて祝福された、これは問題ない。そして祝福しながら彼らを離れ天に上げられた、イメージとしてはわかる。彼らはイエスを不傷がんだ後、大喜びでエルサレムに帰り、絶えず神殿の境内にいて神を褒めたたえていたっていう。ここが引っかかっているんですね、私の中でね。イエスが弟子たちのそばを離れてしまうのに、彼らは離れ去ってしまうのに、大喜びでエルサレムに帰ったって書いてある。これがね、私の体験からどうしてもイメージが結びつかない原因なんですね。その体験っていうのは、私の母方の祖母のことなんです。母方の祖父っていうのは、私が小学校4年生の時に亡くなりました。確かまだね、66歳かなんかだったと思います。で、とっても元気な、丈夫な人で、体格も良かった。国鉄マンだったんですね。一方、その祖母の方は、なんていうか、病気のデパートのような人で、いつもこんなたくさんの薬を飲まなきゃならない人だったよね。食事の時に、ご飯の量よりも薬袋の方がでっかいんじゃねえかっていうぐらい薬を常用する人だったんですね。ところが、祖父の方が、腎臓に病気があって、あっという間に半年もしないうちに、その病気で召されていくんですね。ところが祖母はその後も元気に薬のみのみですけども、長生きをして、この間まで言いました、私の長女が生まれた時にそのひ孫を腕に抱くこともできてね、 で、まあ、94歳を過ぎてから庭先で心臓発作を起こして苦しみもせず一瞬で召されるっていう、そういう生涯を歩んだ人だったんですね。だから、まあ、体が丈夫だからといって長生きするわけでもないし、薬飲んでるからといって早死にするわけでもないっていう、人の往生っていうのは人間のこう預かり知らないものだよなっていう、あの夫婦のことを思うといつもそんなことを感じるんですが、この祖母がですよ、その祖父の葬儀喪主なわけですよね、まあ、息子も喪主ですけども、で、まあ、そういう人ですから薬を常用しなきゃならない線の細い人ですから、まあ、葬儀の間に倒れちゃうんじゃないかって家族はみんな心配してたんですね。でもそういう周囲の心配をよそに、こう、たかだか10歳の孫である私の目から見てもものすごく気丈に葬儀を振る舞っていたんですね。葬儀の間中ね、おばあちゃんすげえなと思うくらいしっかりしてた。ところが、祖父の棺を火葬場の炉のところに入れてね、で、その扉が閉じられる、その閉じられた途端に、まあ、本当に人目も気にせず大声で泣き出して、その場に崩れちゃったわけです。4年生の少年にはそれは非常に衝撃的な場面を目撃したことになるんですけども、でも、まあ、その姿は私にはそんな不思議ではなかった。びっくりはしましたけど、不思議ではなかった。もう、じいちゃんは確か亡骸であって、遺体ですから冷たくなるだけでそこに寝かされてるだけで、喋りもしないし動きもしない。まあ、喋ったり動いたりしたらその方が怖いんですけど、そんなことはしないわけでしょ。でも死んじゃったんだけども、でもですよ、遺体であっても、姿形をとどめてそこにある限りはなんとなく安心なんですよね。それがこう、今から焼かれてしまっても、その見た目が全然別のものになる、消えてしまうわけでしょ。そのことを母はやっぱ、祖母は悲しんだわけですよね。だから閉じられた瞬間、大声で泣き出してその場に崩れてしまった。そういうもんだよなぁと、まあ、4年生の孫にもそれは理解できた行動でした。様々な感情がその扉の音とともに一気にばあちゃんに押し寄せてきたんだなぁと。そばからいなくなるっていうのはそういうことだと思うんですよ。たとえ遺体であってもそばにいるっていうことと、いなくなってしまうっていうことのその格差というか、落差って言いますかね、断絶と言いますかね、そういうことなんだろうと。だからイエスの昇天をイマジネーションしてみても、目の前で弟子たちを祝福しながら天に登って見えなくなるでしょ。ちょっと弟子たちをこう登っていく姿をずっと、まあ、ボケっと突っ立って見てるわけだけど、あなた方は何を見てるんだっていう声が聞こえてくる。ね。それで彼らは喜んでエルサレムに戻っていくわけですが、目に見えなくなってしまうという状態が大喜びになるっていうのは、私のその10歳の記憶から考えてどうしても結びつかない。だから主の昇天が喜びという表現に馴染めないんですね。しかし今日の礼拝冒頭で337番歌って、今説教の前は336番歌いましたね。賛美歌21にはもう一つ338番と、この336、7、8の3曲は主の昇天を歌った賛美歌です。で、これ3つとも歌詞見てくださればわかりますが、勝利とかね、喜びとか、ハレルヤという文字というかね、そういう歌詞で埋め尽くされる、そういう賛美歌なんですよ。 主の昇天が喜びである、主の昇天こそ勝利である、主の昇天こそハレルヤと称えられるべき事柄であるって歌ってるですね。昇天日というのは先ほど言いましたように40日目ですから、必ず木曜日で平日です。だから、まあ、四谷新世教会に限ったことではなくて、昇天日に何か特別な礼拝をするっていう教会はそんなに多くはないだろうと思いますね。でも歴代の多くの教会はこの日は本当に勝利を祝う日であって、キリストが死に打ち勝った日として特別な祝祭日、特別な礼拝や特別なミサが捧げられる日でもあったんですね。カトリック教会は祝祭日のたんびに祈願文っていうね、祈祷書にそれが書かれているわけですけども、この昇天日の祈願文はこういうふうな言葉ですよ。主の昇天に私たちの未来が示されています。キリストに結ばれる私たちをあなたのもとに導き、共に永遠の命に入らせてください。そういうお祈りの言葉が昇天日に唱えられるんですよね。つまり主が昇天するっていうことは、私たちもいつの日かそうなるのだっていう希望を示してくださっているのだっていう。だから主が昇天されたっていうことは、等しく私たちを神様あなたのもとに導いてくださることの証なのだって。どうぞ主イエスと共に私たちも永遠の命に入らせてくださいとお祈りするし、私たちの未来、待ち望むべきことの先取りが、この主の昇天なのだという、そういう理解。だから、喜びであり、勝利であり、ハレルヤなんだっていう、そういう理解ですよね。単に、例えば亡骸であっても、それがある間はなんとなく安心なんだけど、それが消え去る、それが焼かれるっていうことに対する悲しみ、打ちのめされる、必要はない、そうじゃない、それは必ず喜びにつながっているんだっていう、そのさらにもう一歩先のメッセージがこの主の昇天に込められていたということなんでしょう。だから私たちも、我もいつの日か御国に昇らんと心から歌いたい。しかしそれは遥かに望み見るべき事柄ですよね。今我々は天に昇るわけではない。それはいつの日かですよ、本当に。さっきの賛美歌にあるという、我もいつの日かです。だからそのいつの日かまでの間、私たちはこの地上で、やっぱり生きていく必要があるね。委ねられた務めを果たしながら生きていく必要がある。それがイエスの、まあ、最後の言葉なんでしょうよね。だからあなた方は言って、すべての民を私の弟子にしなさいって。これは別にそのなんていうかな、信徒獲得命令みたいなもんだという、そんなケチくさい命令だと思っちゃいけないんだと思うんですよね。まあ、これをもとにね、だから教会は伝道しましょうっていう人たちもたくさんいらっしゃるんだけど、まあ、それはそれで結構ですけども、そうじゃなく、やっぱり私たちはそれまでの間、委ねられた務めがあって、神から託された一人一人に固有の働きがあって、それが求められている、そのことに全力で臨もうじゃないかっていう励ましなんだと思うんですよ。私にとってそれは何なのか、主が私に委ねたもう務めとは一体何なのかっていうことを、主の昇天に際してもう一度考えて、そしてその務めに全力で当たろうと。いつの日か主と共に召されるのだから、それがもう約束されているのだから、勝利が私にも約束されているのだから、それまでの間委ねられた務めに忠実であろうという、そのことを思い返す日なのだろうと。だから勝利でありハレルヤなのだろうと思わされたのです。お祈りをいたします。 すべてのものを愛しお導きくださる神様、復活の主は今も私たちと共にいてくださるとの約束を私たちに与えてくださいました。それはそのまま神様がいつも私たちのそばにいてくださることを意味します。そのあなたの力に支えられて今日があることを心から感謝します。終わりの時にどうなるのかは私たちにはわかりません。しかし、あなたの救いと祝福を信じ、その時まで私たちの主の最後の命令を心に留め、従って行きます。どうぞ私たちを導いてください。復活の主イエス・キリストの御名によって、誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。